説教、我が主よ、我が神よ、獅子の元を牧師。
今朝の説教の結論は、十二弟子の一人トマスは疑い深い人であったが、復活の主が直接トマスに出会ってくださったことによって、信仰の命が与えられた。トマスはその時、我が主よ、我が神よと告白した。これは世々の教会、一人一人の信仰者を生かす信仰告白になった。私たちもこの信仰告白に導かれて、トマスに続くものとなっていきたい。これが今日の結論であります。このヨハネ福音書にトマスの名前が出てくる箇所が、2箇所代表的なものがございます。その一つは、11章のところにありました。主イエスは仕事が一段落したときにこう言われた。もう一度ユダヤへ行こう。弟子たちはそれに反対しました。ラビ先生、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですかと言った。ベタニアにはマルタ、そしてマリア、そしてその兄弟ラザロがいました。そしてラザロが病気だった。イエス様の2日間のこのベタニアに行く前の滞在によってラザロは死んでしまった。しかしイエスは言われた。私の友人ラザロが眠っている。彼を起こしに行く。弟子たちは言った。眠っているのであれば助かるでしょう。イエスは言われた。いや、ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなったことを、ことはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところに行こう。弟子たちは自分たちにもユダヤ人たちの攻撃が来るのではないかということを恐れて、イエス様と一緒に行くことをためらった。その時弟子たちの中でこのトマスだけがこう言った。私たちも一緒に行って先生と一緒に死のうではないか。そう言った。トマスは単に疑い深い懐疑者であったのではない。一度ことを決したならばどこまでも進んでいく勇往邁進の人物であった。トマスはイエスの真意を、本当の意味、心を誤解していたけれども、命を懸けてでもイエスと一緒に行動しようとした、そういう人物であった。またさらに14章においては、このヨハネ福音書14章においては、イエス様が私は父のもとに行くというふうに言った時に、あなた方のためにところを備えるために父の家に行くと言った時に、トマスは正直に、どうして私たちにその道がわかるでしょうかと、トマスは正直で一途な弟子であったということがわかります。この朝トマスは仲間の弟子たちが、今日の20章の25節のところに、私たちは主を見た、私たちは復活の主にお目にかかったと、そういうふうに言ったとき、トマスは正直に言った。私はその手に釘跡を見、私の指を釘跡に差し入れ、 我が手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。トマスは正直で、自分が納得するまで断じて信じることはできないと言った。ここにトマスの一途でしかも正直な姿が現れております。イエス・キリストはトマスのそのような性格を知っておられる、知り抜いておられる。イエスはトマスが納得のいくまでトマスに相対してくださった。主イエスは疑い深いトマスを見捨てていないのであります。8日の後、部屋の戸には鍵がかけられていたけれども、復活の主は入ってこられた。ちょうど1週間前、トマスはそこにいなかった。だから私は信じないというふうに言ったわけであります。戸口の方から一つの声が響いてきた。平安何時らにあれ。主イエスキリストはトマスとイエスの間になった、間にあった、超えることのできない信仰の距離を、キリストは歩いてトマスに近づいてきてくださった。人間の理性や経験では捉えられない復活の出来事。無にもありません。信仰は人間の理性や体験を超えた神の恵みの出来事なのであります。イエス・キリストはまっすぐにトマスに向かって進んでいかれた。あの嵐の海で漕ぎあぐねていた弟子たちの船に、イエスはあの荒海を、その海の上を歩いて弟子たちに近づかれたという経験がありましたけれども、あの夜の出来事と同じように、今朝トマスにイエス様は近づいていかれた。そしてトマスの前に立ったのです。主イエスはトマスただ一人のために来たのです。トマスに対して抱くキリストの愛は、人間のいかなる侮辱や人間の不信仰によっても、壊され得ないからであります。キリストはトマスの名を呼び、顔と顔と合わせて見るためにトマスの傍らへ近寄っていった、進み寄っていった。それが27節の言葉であります。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当て私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。そう言われた。トマスの指を私の手に、トマスの手を私の脇腹に伸ばしなさい。震えながらトマスはその通りにした。実際にここで主イエスのお体に触ったかどうかということよりも、実質的にキリストの釘跡からトマスの指に、キリストの脇腹からキリストの復活の命が電流のように流れていった。ある方が次のように書いているのを読み、心を動かされました。それはその瞬間から、トマスよ、あなたの指を私の手に、あなたの手を私の脇腹に触れなさいと、そう言った瞬間、そう言われた瞬間からトマスは全くキリストのものとなった。それまでトマスはイエスを他の人よりは完全な一個の人間として尊敬していた。イエス様は普通の人間とは違う、もう完全な完璧な方なんだと 尊敬していた。だが今はそれを超える神として、私の主、私の神として、トマスはイエスを認めた。それがこの告白となった、叫びとなった。トマスの疑いの記憶がその刺激を失わないように、イエスはこう答えた。何時我を御師により信じたり、見ずして信じる者は幸いになり。ここに王は祝福の最大にして最後のものを明らかにされた。見ずして信じる者は幸いになり、誠に絶対なる価値を有する唯一の真理は、実に肉眼の見あたわぬもの、肉眼では見ることのできないもの、肉の手ではつかみえないものなのだ。かかる真理こそは、天上から下って私どもの霊魂に、魂に達するものである。この時からトマスは神の霊によって生きるものとなったのです。よみがえりの事実を信じるだけでなく、もっと深くイエスの神であること、神聖に対する信仰を告白したのである。それが我が主よ、我が神よというこの叫びであった。ヨハネ福音書の冒頭には、言葉は神であったという有名な言葉がありますね。まさしく言葉は肉となってトマスの前に現れた。それは肉の目で見ることのできない、肉の手で触れることのできない、信仰の手でしか掴むことのできない、まさにそのような霊的な存在へとトマスは導かれたんだ。このことが我が主よ、我が神よとの告白となったのであります。これがトマスによって言い表された。ペテロがまだ、弟子のペテロがまだ生きていた最後の頃かもしれませんけれども、新約聖書の中にペテロが書いたと言われるペテロの手紙というのがありまして、その第一の手紙にこういう言葉があります。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。第一ペテロの一章に書いてあります。ペテロが書いたその手紙の教会には、実際にキリストを肉の目で見ることのなかった人々、つまりその後の時代の人々、さらには解釈によっては再臨のキリストはまだ来ていない、再臨のキリストをまだ見ていない、そのような人々がいる教会の信徒たちに対して、あなた方は肉の目ではキリストを見ていないが、再臨のキリストをまだ見ていないけれども、キリストを信じる喜びにあふれている。それは信仰においてキリストに出会っているからだと書いているのです。信徒たちが出会っている方は肉のキリストではありません。肉の目で見る以上に、この霊的なキリスト、このキリストに愛され、このキリストを愛するものとなっていった信仰者たちがここにいたということであります。この 肉のキリストではなく、この霊的な蘇られたキリストを信じる、この先頭に実はトマスが立っているのではないかと思います。トマスは蘇られたキリスト、復活されたキリストに聖霊において出会っている、信仰において出会っているのです。復活されたキリストが疑い深い自分の手しか信じられなかったトマスのもとに来てくださった。ここに主イエスの、そして神の真実があります。トマスをキリストを信じる信仰へと導いた神の真実であります。それによってトマスはキリストとの人格関係の中に、信仰の関係の中に入ることができた。トマスとキリストの出会いにおいてどうしても思い出されるのが、ドイツの彫刻家バルダッハの作品です。2006年にこの東京にもこの作品が来まして、私も見る機会を与えられたんですが、解説によりますと、トマスは年齢よりイエスよりもはるかに年を取っているように見える。そして痩せ衰えたトマスの両腕がイエスの肩にこの手が伸ばされている。そして下の方からイエスを見上げている、まあそういうような彫刻であります。トマスの体全体を青年のような太い腕で主イエスが支えている。合理主義、懐疑主義、理性万能主義の人間を復活の主がしっかりと倒れないように支えているのだと思いました。もちろん人間の理性も疑いも決して無意味なものではありません。しかしそれだけでは人間は命を失ってしまうのであります。キリストは信じないものではなく信じるものになり、なりなさいと言われました。バルダッハの作品は第一次世界大戦後、戦争の悲惨さを伝える非戦のメッセージを込めた作品のゆえに、1933年以降ドイツナチの政府によって、まあ、個人主義的な戦争へのこの非協力者ということでレッドルを貼られて、彼の作品は撤去あるいは一部廃棄された。政府による執拗な弾圧の中で彼は不遇のうちにこの世を去ったと言われております。まさにこの作品のトマスはバルダッハ自身のようであります。まさにトマスを支えているイエス・キリスト、命の主、自分を支えてくださっているよみがえの主がここにいる、そういうものを表現しているのではないかと思うのであります。ある説教者が次のように書いているのを読み教えられました。主イエスは信じることを重視しておられる。信じても信じなくてもいいというのではない。信じるものになるようにと主は願っておられる。信じることがそんなに重大なのでしょうか。そうです。そこに全てがかかっていて、実はこの福音書が書かれたのもそのためだとヨハネは言っております。これが31節、これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアである、キリストであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであると書いてます。 まさに我々が心の中で我が主よ、我が神よと叫んでみてください。声に出して我が主よ、我が神よと呼んでみてください。その時あなたは命を受けます。世々のキリスト者はこのことを経験してきました。そして命には主イエス・キリストが与えてくださる平安があると、そう書いてありました。信仰の喜びは私たちの中によみがえの主の命、復活の命が流れ込んできて、私たちの全身を血液のように回ってゆき、私たちの病んでいる部分を癒し、私たちの体全体が神の命によって健やかにされていくのだ。キリストの手からトマスの手に、そのキリストの手の傷跡からトマスの手に、キリストのその脇腹からトマスの手にですね、キリストの命が伝えられていった。ヨハネの手紙第一にはこう書いてありますね。御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。キリストの血が、十字架の血潮が私たちのうちに流れ込むとき、私たちは罪を許されて、そして新しい命に生かされるものとなっていくんだ。それは信じることによってなんだと記されているのであります。トマスはその後インドで伝道したというふうに言われていますね。インドは仏教発祥の地、そして紀元前3世紀頃にはすでにその骨格が成立していたヒンズー教の盛んなところであった。まさにキリスト教とは全くの無縁の場所、異教の地でトマスは宣教したと言われています。その時トマスを支えたのは、目に見えるもの、自分が手で触れるものはですね、すべて異教のものなんです。見るものも自分が手で触るものも、その地でひたすら目に見えない、手で触れることはできないが、復活のキリスト、我が主よ、我が神よと叫びながら、日々新しく信仰の告白をしながら伝道していった、宣教していった、そして殉教したというふうに言われています。今日南インドのケララ州というところにはその痕跡が残されているのであります。そのトマスの墓の上にキリストの教会が建てられ、さまざまなキリスト教の教育機関、大学をはじめとするさまざまなキリスト教の施設が建てられ、伝道も盛んに行われているというのであります。トマスの伝道を支えたものは、手で触ったもの、目で見るもの、そういうものではなくて、目に見えざるキリストを、我が主よ、我が神よ、そう叫びながら、その信仰をいつも毎日新しくしながら、そしてキリストの命を受けて、キリストの力を受けて伝道し続けていった。私たちもこの日本、見るもの、触るもの、私たちが聞くもの、すべて異教のものじゃないでしょうか。 目で見るよりも真実な見えざる復活のキリストを、私たちも我が主よ、我が神よ、私と共にいてください。そのキリストの復活の太い腕が私たちの存在を支えていく。そして私たちもそれぞれ与えられた使命を果たしていく。伝道だけではありません。キリスト者として生きる、そのことが伝道であります。そのようにしてキリストの命を豊かに受けて、キリストを信じる者の生涯を私どもも送ってトマスに続くものでありたいと思うのであります。お祈りいたします。